2014年からは持っているのさえダメですから、
そうですね、鉛弾の所持禁止というふうな条例になりましたね。
だから北海道の狩猟をやっている方は鉛弾は絶対に使っていない、はい、
そうですね、まあ、持ってもいないはずですね。
ですよね、
はい、仮に本州から来られるハンターも当然持ってきてはいけない、所持してはいけないというふうなので、道内に入ったらそうですね、
なんだけど、うん、減ってないというかゼロにはなってない、はい、去年あたりですと、はい、どの種がセンターの方に運び込まれたりとかしたんですか、
はい、昨年の冬はですね、オオワシが4羽やはり鉛として分かっていて、オジロワシが1羽ですね、うん、さらにクマタカという、まあ、本当に森林の中に住む王者なんですが、
見ることがない、
ね、はい、そうですね、なかなか見ることはできない鳥ですね。クマタカも私たちが学術捕獲といって許可を取って捕獲してみると鉛に侵されていたという個体が1羽いました。
ということは、はい、知らないうちに、うん、その鉛中毒になっていて、
はいはい、
死んでしまっている鳥というのも、うん、モキルの中には、はい、自然界の中には、うんうん、いる可能性は大だってことですよね。
もうまさにおっしゃる通りですね。クマタカなんかはそうだと思うんですが、やっぱり私たちのセンターに運び込まれるのはごく氷山の一角だと思っていますし、そうですよね、全ての個体がね発見されてるわけではないし、うん、クマタカに関しても本当に捕まえてみたら高かったという、で普段こう野生の個体を見る機会っていうのもなくて、当然死体も一般の方含めて拾うっていう機会がない鳥っていうのは、もう本当に人知れず死んでいってるっていうのが一番の心配するところですね、
うん、先生はこの鉛中毒に関してはもう学生時代から向き合ってるんですか、はい、
そうですね、まあ、本当に不思議な縁だと思うんですが、帯広畜産大学に通ってましたので、ちょうど本当に学生の時に本来海ワシと呼ばれていたオオワシオジロワシが、はい、山の中で随分見るようになったねっていうようなこうちょっと違いが出てきたんですよね。まあ、本来は本当に海ワシって呼ばれるのは
鮭とかね、
そうですね、魚たちを食べるっていうんですよね。河川だったり海岸での、漂着死体を食べるっていうのが主流だったんですが、ちょうど98年から2000年初期がエゾシカの爆発的な増加とともにその狩猟規制が緩和されて、まあ、たくさんの狩猟がなされたと、うんうん、でハンターの方も当然たくさん取れれば、1日1頭だったらもうそれを持って帰るんですけど、たくさん打てるんであればもういいとこだけ取ってそのまま野外に放置するっていう、はい、そういう時にワシたちは、まあ、本当賢いんですよね、そこに餌があると気づいて山に来るようになったんですよね。でそういう生態の違いなんかもちょうど狭間で私も感じつつ、
2000年になったくらい、
そうですね、で山の中でその海ワシの死体が発見され始めてっていうところで、なんでだっていうのでこう原因究明を一緒に解剖なんかもさせてもらって、でそれこそもう鉛中毒でもう本当にもう目も見えないような、もう自分で立てないようなフラフラになって、もうゲーゲー吐きながらっていう個体の治療なんかもね、うん、一緒に見ていたりすると、ほとんどの個体はそこまで症状出てしまうと助けることができないので、はい、苦しみながら何をしても死んでってしまうっていう、うん、そのこう虚しさですね。でそれを今もね結局変わらず、うん、目の前で失われていく命をただ見てるしかできない自分に歯がゆい思いもしながらこの問題携わっているんですが、解毒剤が間に合わないんですよね、うん、その苦しさっていうのは見ているこちらがもうあまりにも申し訳ないので、うん、やっぱり根本的な解決としてはそもそも鉛を使わないと、
そうですよね、
まあ、それ以外の玉がもうあるので、それに切り替えればいいだけですので、こんなシンプルな解決方法ないと思うんですが、それをですねぜひ北海道以外でも全国での規制という方に、
ね、
はい、なんとか持っていきたいなと。この北海道だけじゃなくって、おそらく全国で私たちの知らないところで死んでいる猛禽がいて、ね、うん、しかも苦しみながら死んでいるっていうのがね、知っているものとしてはなんとかこう解決したいなと。
原因が分かってるんですからね。
そうですね、
それさえやめれば、
はい、
その鉛中毒がなくなるんですからね。
しかももう解決法がね分かっている話なので、
そうそうそう、もうやるしかないですよね。
そうですね、なんとか切り替えるっていう方向でね、そういう風になってほしいなと切に思ってます。
はい。